実は聖書全体から見ると当たり前なんですけども、しばしば忘れられていることが、イスラエルの民がなんで神様によって選ばれたかというと、全世界に対して創造主なる神を紹介する祭司の王国となるために選ばれたんだ。ユダヤ人は皆宣教師となるはずだったんだ。一方、私たち異邦人クリスチャンはユダヤ人から伝えられた聖書を自分たちへの指針として受け止めて神の民となった。私たちはユダヤ人の父祖のアブラハム、ヤコブから始まる神の民に接ぎ木された存在なんだということを覚える必要がある。そしてユダヤ人と異邦人が一つの民とされたのがキリストの教会です。その基本が、ね、全世界に異なった民族同士が一つになると言われる。それが今日読まれた最後の平和の神、平和の神の福音というのは、そういう民族の枠を超えて私たちが互いに愛し合うようになったということを表しています。15章の14節から見ていきますが、一番最初パウロはローマの教会の人々にはまだ会ったことないんです。その会ったことない人々を私の兄弟たちよと呼びながら、あなた方に関してこの私は確信している、あなた方が善意にあふれあらゆる知識に満たされ互いに訓戒し合うことができることを、要するにパウロが自分の書いたことがきちんとエルサレムの、ローマの教会の人々に通じる、でローマの教会の人々がパウロの手紙を読んで互いに訓戒し合う、互いに教え合うことができるということを信じている。でもあえて15節で、ただ私は部分的にかなり大胆に書いた。それは特に14章なんかそうでしたが、14章10節にパウロの叱責の言葉が書いた。あなたはどうして自分の兄弟を裁くのか。これはユダヤ人クリスチャンが律法に反して肉を食べる異邦人クリスチャンを裁いていた。またあなたはどうして自分の兄弟を見下すのか。これは異邦人クリスチャンがいつまでたっても食物律法から自由になれないユダヤ人クリスチャンを見下していたということだった。要するにユダヤ人クリスチャンと異邦人クリスチャンがあまり仲良くできてないということをパウロが率直に指摘した。でもパウロはユダヤ人クリスチャンです。彼は何を目指していたかというと、自分は祭司の務めを果たしている。祭司というのは神と人とを結びつけるんですが、異邦人を神に喜ばれる捧げ物とする、異邦人を神への捧げ物とするなんて普段あんまり使わない言葉ですね。12章1節では、あなた方の体を神に喜ばれる生きた捧げ物として捧げなさい。そこでは生贄として、私たちはリビングサクリファイスとして神に捧げられるんだ。そのために、普通だったらね、死んだ動物を生贄に捧げるんだけど、生きた人間を神に捧げる、そのためにパウロは伝道してるんだっていう不思議な書き方されています。捧げ物とか生贄というのは違った言葉なんですが、 でちょっとここに引用しましたがですね、ヘブル書10章の5節10節関連引用聖句って書いてあるところ の右の2番目見てほしいんですけども、生贄や捧げ物をあなたはお望みにならないで私に体を備えてくださいました。この御心に従って私は聖なるものとされている。イエス・キリストの体がただ一度捧げられたことによる。新約と旧約の違いは、旧約においては神への捧げ物って言うんで生贄を捧げる、動物の生贄を捧げるっていうのがあったんです。新約時代は動物の生贄は一切捧げません。どうしてですか？それはイエス様が完全な捧げ物となった、完全な生贄となったので、もう私たちは動物をね、生贄にする必要がなくなった。そしてイエス・キリストが私たちのための捧げ物となってくださったことによって、私たちはこのままで神の前に聖なるものと見られている。私たちは聖なるものとして神に用いられるんだということなんです。そして15章17節からのところで、さらにパウロは、私はキリストイエスにあって誇りを持っていますと言って、18節、異邦人を従順にするためにキリストが私を通して成してくださったこと、以外を、誇りとしないということなんですが、パウロは自分の伝道が豊かに用いられた、多くの異邦人が神に立ち返ることができたということを喜んでるんですが、ただそれはキリストが私を通して成してくださったこと、そしてそれをね、異邦人の改心を、異邦人を従順にするっていう表現、異邦人を従順にする、面白い表現、これはローマ人の手紙で繰り返される表現なんです。神の前に従順となるために、私たちは神様を喜んで神様に従うことができるために伝道しているんだ。だから信仰っていうのは神への従順として現れるんだよってことを言ってるんですね。そしてそれをパウロは、言葉と行いばかりか知る人を不思議を行う力によって成した。パウロは自分の力っていうんじゃなくて、キリストが自分を通して知る人不思議を行ってくださっている。それによって多くの異邦人が神の前に従順になったんだ。そして彼は宣教の範囲をエルサレムから始めてイルリコに至るまでと言っている。イルリコっていうのはね、僕も知らなかったね。イルリコっていうのはどっかというと、アルバニアのあたり、アルバニアって言ってもピンとこないかもしれないね。あのギリシャの半島があるでしょ。ギリシャの半島のちょっと東北部はマケドニアって言うんですよ。で、西北部はアルバニア。アルバニアと海を挟んでイタリアがあるんです。アドリア海を挟んで。とにかく、このイルリコっていうのは、ギリシャ地方ではとんでもない僻地といられる。そこまでパウロが伝道したんだっていうことなんですね。そこまでキリストの福音を満たしてきた。さらに15章20節から、このように私はキリストの名がまだ語られないところに福音を伝えることを切望している。それは他の人が据えた土台の上に立てないため。他の人が宣教した、で教会の土台ができた、そこのところに私は行かない方がいいって言ってるんです。どういうことかっていうと、やっぱりね、福音は伝える。だけど、 福音にはやっぱり伝えた人の色が出るんですよ。避けられない。で、だから最初に聞いた福音と次に別の人から聞いた福音がね、違うように聞こえるっていうことが残念ながら教会の中では起こることがある。具体的にどういう問題があったかというと、ガラティア人の手紙2章11節以降、これもちょっと引用してますけども、ね、この右の方をご覧になるとガラティア2章11節からある。あのパウロっていうのはあの肉の姿のイエス様に会ったことがないんだ。パウロっていうのは新参者です。一方ペテロっていうのはもうイエス様から一番よく語りかけを受けた、まあ弟子たちの大黒柱みたいなもんだ。ある時にペテロさんがね、異邦人中心の、うん、教会ですね、異邦人から生まれた教会、アンティオケに来た。その時になんと新参者のパウロが弟子の、ね、大黒柱と見えるペテロを公然と批判したって書いてある。意外にね、あの弟子同士互いに愛し合って受け入れ合ってるかと思うと、新参者のパウロがペテロ先生を面と向かって批判したって書いてあるんだよ。それはどういう経緯かっていうと、ヤコブのところから来た人々というのはエルサレム教会、ヤコブっていうのはイエス様の弟、そのエルサレム教会からアンティオケにいわゆるこう律法を大切にするクリスチャンが来た。律法を大切にする人をこう割礼派ってここに書いてあるんですね。特に食物律法を守る人々が来た。そしたらペトロが急にね、その食物律法を守る割礼派のクリスチャンに気を使って異邦人との交わりから距離を切られた。バルナバまで同じような行動を取った。それに対してパウロは真っ向からペテロよ、あなたのやってることはおかしいと言って批判した。こうなんか聖書にね、穏便に書いてあるけど、これは結構大変なことだ。だからそのね、ペテロとパウロの問題じゃなくて、ね、パウロの伝道とそれとエルサレム教会の間に不和とか理解し合えないところがあった。エルサレムにいるクリスチャンというのはみんな基本的にユダヤ人クリスチャン。ユダヤ人クリスチャンは何よりも食物律法を守ることに命を懸け、豚肉食べろって言われて豚肉食べるぐらいだったら死んだ方がマシ。それからユダヤ人クリスチャン、一方異邦人クリスチャンは豚を美味しく食べる調理法をよく知っている。でやっぱりね、食べ物の習慣っていうのは信仰を持ったってガラッと変わりはしない。でパウロは、ね、基本的にあのイエス・キリストにあって、もう生贄を捧げる必要がなくなったっていうことをもとにですね、その食物律法から私たちは解放されてるってことをパウロは言ってる。で異邦人、だからギリシャ人がそのままで食事の習慣を変えることなくそのまま神の民となれるってことを言って、それに対してエルサレムのクリスチャンはそんなことありえない、レビ記にこう書いてあるじゃないかと言ってですね、あのパウロのやってることはおかしいんだっていう 意見の違いが出たんですよ。それでパウロがこのローマ書の14章なんかでも、そのユダヤ人クリスチャン、違法人クリスチャンの間を持つようなことを言っている。そういう中でパウロが言ったのは14章20節で、食べ物のために神の御業を台無しにしてはいけない。豚肉、イカ、タボ、タコ、その問題で神の民を分裂させるなんてありえないっていうのがパウロの主張なんです。まあ、ですからそのように初代教会の時点でもいわゆるクリスチャンの間に意見の違いがあった。前々回の説教でね、私はパウロにつく、私はアポロになどという分派がコリントの教会にあったって話がありますが、ね、いろんな分派の出来方があるんです。だからパウロとしては他の人が宣教したところに行ってなんか意見の違いが見えるっていうのはまずいと思った。それよりもパウロが何よりも伝えたかったのは何かというと15章21節、15章21節にそれはこう書かれている通りといって、彼のことを告げられなかった人々が見ることになる、また聞いたことのなかった人々が悟るようになる。いつも言いますが、新約聖書で旧約が引用されたらそれはまさにこれ絶対開いてみろって話なんですよ。私たちはね、今いろんな情報をパッとコッペなんかしてすぐパッと全体見えるんですが、当時はなかなか大変なんだ。だからこの旧約の短い御言葉を引用してその全体を、ね、イメージしてごらんなさいっていう形で引用されているわけです。この引用された言葉は何ですか？それをちょっとここに書きましたが、ね、イザヤ書52章15じゃなくて52章13節から53章6節をちょっとこれが今日一番最初に読んだ口読文の言葉ですね。これはキリスト予言として、大切にされている言葉です。多くの人はイザヤ書53章って言うんだけど、厳密には52章13節から始まる。見よ、私のしもべは栄えると言って、神のしもべが栄える、高められ上げられはるかに崇められると言って、でもその直後、多くの者があなたを見て唖然とするほどに、その見栄えも失われて人のようではなく、その姿も人の頃と違っていた。そのように彼は多くの民を驚かせ、王たちはその前でつくと言って、彼らはまだ告げられなかったことを見、また聞いたことのないことを悟るからって、この下線引いた部分ですね、これがまあヘブル語からの訳ですけれども、そのギリシャ語聖書からの訳がここに書いてあるんですね。まあ、ちょっとした違いがある。でそれは今まで考えもしなかったことが告げられるっていうことがヘブル語聖書では書いてあって、でギリシャ語に訳された方では、今まで見ようとしなかった人々が、聞こうとしなかった人々が聞くようになる。だから今まで見ようとしなかった、聞こうとしなかった人々が聞くようになるっていう方向に、まあ、焦点が与えられたんですが、まあ、基本的に書いてあることは同じなんです。要するに予言された救い主はもう本当に、それが救い主、人々の常識をひっくり返すような姿で現れた。それが53章1です。誰が私たちの聞いたことを信じたか、主の御腕は誰に表されたか、主の御腕、神の力は誰に表されたかといったら、非常に不格好な姿、惨めな姿で現れた人に神の力が現れた。私たちは神の力が現れたら誰かも尊敬できる立派な人間に、わーっと力ある人間になると思うんだけども、神の力が表されたのは反対に、 蔑まれ人々からのくものされ悲しみの人で病を負っていたっていう人だった。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。どうしてかというと、彼は私の病を負い私の悲しみを担った。私たちの身代わりに苦しんだ方だ。そして彼への懲らしみが私たちの平和、その打ち傷が私たちの癒しとなった。十数年前かな、パッションっていう映画が流行りまして、パッションっていうのはキリストの映画だったの、キリストの予言の映画。そこでやたら時間をかけている場面があってね、それはキリストが鞭打たれる姿が、なんかえらいそればっかに焦点を合わせた映画だったんですね。だから子供には見ちゃいけないっていう映画だったんです。でその時に引用されてた御言葉は何かっていうとね、彼がごめんなさい、その打ち傷によって私たちは癒されたってね。彼の懲らしみが私たちの平和、シャローム、その打ち傷が私たちの癒しとなったっていう言葉がわーっと書いてありながら、鞭打ちの場面が出てくる。だからイエス様は私たちの咎のために鞭打たれたんだっていうのがパッションのテーマだったんですが、まあとにかく言いたいのは、昔は旧約聖書しかなかった、ね、旧約聖書しかない中でどうやって福音を伝えるかっていうと、一番最初に開いたのはイザヤ書53章なんです。だからはっきり言うけど、イザヤ書53章を知らないのはクリスチャンじゃない、ごめんなさい。それほどにね、イザヤ書53章を知らないなったら聖書を開いたことないのと同じ。それほどにこれはね、クリスチャンの共通テキスト。だから食物立法では意見の違いがあるよ。だけど、ね、イザヤ書53章に予言された方がキリストだっていう点においては全てのクリスチャンに共通するんです。だから私たち福音を語るときにね、本当に誰にも通じるところからまず話し出すってことはとても大事ですね。終末論だとか、ね、礼拝を何ようにするかとか食物だとかは意見の違いってのは残念ながらあんない。だけどイザヤ書53章の理解においてはクリスチャンの間に相違があるはずはないということなんですね。まあ、そういう中で15章の22節からのところ、こういうわけで私はあなた方のところに行くことを何度も妨げられてきた、しかし今これらの地域に私は場所を持っていませんと言って、パウロはまだ福音を伝えられていないところに行きたいと思った。でも、ね、ローマ教会はすでに、ね、できてるわけですよ。パウロの伝道によってできたんじゃない。ローマ教会は多分最初ですね、エルサレムから流れついていったユダヤ人クリスチャンによって作られた、ユダヤ人クリスチャンによって建てられて、その後異邦人がその教会に集うようになって、教会がある程度大きくなったところで、ね、皇帝の命令でユダヤ人がローマから追い出された。でローマからユダヤ人が追い出された結果として、ね、異邦人を中心の教会がローマ教会になった。でどちらにしてもですね、パウロが伝道した教会ではない。だからパウロはここで気遣ってね、だから別の人が建てた教会で私はね、伝道しない方がいいと思ってると。じゃあなんでローマに行きたいのかというとですね、23節24節ですね、イスパニアに伝道に行きたいんだ。イスパニアってのはスペインですな。ですからユーラシア大陸の西の果て、とにかくスペインにパウロは伝道したい。でスペインに伝道するにあたってですね、ローマ教会によってローマ教会で励ましを受けて、ローマ教会で交わりを持って、 ローマ教会から送り出されるっていう形でスペインに行きたいんだよっていうことを言ったんです。これすごいね。だから私たちは世界宣教において私たちは一致することができる。いろんな意見の違いが教会の中にあるということがあったとしても、私たちは世界宣教っていうことをゴールにすることに、目標にすることによって一致することができる。私たちはですから、今、ね、私たちの群れは東京武蔵野教会から生まれました。で、東村山もそこから生まれてますが、3つの教会がね、年に一度は世界宣教大会と開いて、世界宣教のことを一緒に覚えましょうっていう集会をやってます。まさに世界宣教において私たちは一致することができるからということですね。ちなみにパウロがこの手紙を書いたのは紀元57年頃でして、でその後パウロはすぐにエルサレムに向かっていって、エルサレムで捕らえられて、ね、裁判だとかなんかひどい目にあって、からローマに行くまでもまた時間かかって、とにかくね、まっすぐにエルサレムに行ってその後ローマに行けたわけじゃなくて、とんでもない日数がかかってですね、ようやくローマに着いた。だけどそれは裁判を待つ身としてローマに着いた。でパウロが釈放されたのがですね、紀元63年頃だったね。だから57人に手紙書いて、ね、ローマで釈放されたのは紀元63年。その後スペインに伝道したんじゃないかっていう説がある、ね、でその4年後にですね、皇帝ネロの下で殉教の死を遂げた。これはかなり確度高い。でもパウロがスペインに伝道できたかどうかっていうのは永遠の謎なんですが、まあどっちかというと福音的な教会の人々は、いや行ったはずだって期待しますね。というのはやっぱりね、パウロがこれほど熱い思いを持っていることを神様は成し遂げさせてくださったはずだ。でもパウロだいぶ体弱くなってたからどうやって生きたのかこう不思議ですが、まあ、とにかくパウロはスペイン伝道っていうビジョンを掲げるようになって、ローマ教会の人々と本当にですね一緒になろう、ね、協力しようっていうことを訴えた。でも15章25節から、しかし今私はエルサレムに行きます、それは生徒たちに奉仕するためです。でなんでパウロはエルサレムに行く必要があるかっていうと、さっき言ったようにね、エルサレム教会のクリスチャンと、ね、ユダヤ人クリスチャンとパウロが伝道した異邦人クリスチャンっていうのは食物立法だとかで違いがあるんです。でなんとなくねお互い分かり合えない、ローマの教会の中でさえ分かり合えなかった。それをパウロはとても危機意識を持ってたんです。だからパウロはね、ギリシャからギリシャの人々からお金を集めて、自分でお金を持ってエルサレムに行って、ね、あなた方が、ね、異邦人伝道を願ってたでしょってね、いや実はあなた方は異邦人伝道を応援してたんだよ、私たちはそれによって異邦人を多くの人を、ね、クリスチャンにすることができた。そしてその異邦人が、ね、エルサレムに感謝してこの、ね、義援金を持ってきたんだよ。実は当時のエルサレムってのはとても、ね、危機になるたびにですね、飢え死にする人が出るような貧しい地域だったんです。一方、ね、コリントなんかっていうのは貿易港でとても豊かな地域だったんです。だから豊かなところからお金を集めて貧しいエルサレムに持ってって、そしてねエルサレムの人々に感謝される。でしかもパウロが自分でそれを持っていくことによってですね、和解を作り上げるっていうことを目標にした。だからパウロはね、スペイン伝道をいつも熱く考えてたんですけど、スペイン伝道よりもいわゆるクリスチャンの一致のために私は命を懸けるんだっていうことをやったんです。そのことをちょっとですね引用しましたけれども、ガラテヤ人の手紙、ガラテヤ2章7節でね、一番最初ペテロが割礼を受けているユダヤ人への福音を委ねられた。私は、ね、パウロは割礼を受けていない もの、だから異邦人に福音を委ねるということで、ちょっと、ね、働きの区分けをしたということを言って、でもその時にガラテヤ2章10節ですけれども、私たちが異邦人伝道する者が貧しい人たちのことを心に留めるようにということを、特別に言われていた。簡単に言うと、ね、エルサレムのユダヤ人クリスチャンは貧しい人々が多い。異邦人伝道するのはいいと。異邦人伝道したら、異邦人伝道信仰に導かれた人の、ね、現金を集めて、献金を集めてエルサレムに届けようっていうのが、実はエルサレムの側からも最初から期待されてたってことなんですよ。で、パウロはそのことを預け合ったんです。例えばこのギリシャの中でもね、ちょっと比較的貧しいのがピリピっていう教会だった。ピリピっていうのは貧しい教会だった。貧しい教会だけども、貧しい教会は結構貧しい人を応援することに熱くなるんです。だからピリピの教会はパウロの伝道の最初から熱く応援したとともにですね、それからコリント第の手紙8章の1節ここに引用しましたけども、マケドニアの諸教会といったときに、ピリピ教会が中心なんですね。ピリピの教会の人々は、極度の貧しさと試練の中にあっても、ね、生徒たちを支える奉仕の恵みに預かりたいと、大変な熱意を持って私たちに懇願しましたって書いてある。だから、ピリピ教会の人々がですね、エルサレム教会のことを助けたい、もうそれを私たちのもう夢にしたいって熱い思いで、パウロ先生どうか、ね、エルサレムに献金を届けてくださいってピリピの側から願ったっていう話なんです。で、一方ですね、同じギリシャでも献金にあまり熱心でなかったのがコリントなんですね。豊かな人を結構ケチな場合がある。貧しい人こそが献金一生懸命やって、豊かな人がですね、あんまり献金をケチるっていうことがあったんです。で、コリント人の手紙ではパウロが第二コリントの8章9章にかけてですね、もう激烈な献金の訴えをするんです。コリントの人々に、キリストは神の子で豊かであったのに貧しくなったんだ、あなた方も貧しくなれとか言って、であなた方の貧しさによってあなたはキリストと同じ豊かさを体験するんだ、現実にあなた方がエルサレムの教会を支援することによってエルサレムの人々の気持ちが変わる、エルサレムの教会の人々の心が、ね、異邦人を受け入れるような豊かなものになったら、ね、それはコリントの教会にとってもすごい魅力なんだよ、だからあなた方はエルサレム教会を支援することによってコリント教会自体が、ね、自分たちはこうユダヤ人からですね、教えを受けたんだけど、ね、自分たちが下の立場に立つんじゃなくて、あなた方はエルサレム教会を応援することによって対等の立場に立つんだよという感じで一生懸命訴えたんです。で、パウロはそのコリントから、ね、集めたお金を自ら持っていった。当時はね、電子送金なんかないんだよ、当然だから。為替もないんだよ。だから、こう、コリント教会でパウロ一生懸命訴えた、私が行くまでお金用意しとけとか言ってね。で、パウロは行って、そこでみんなから集めたお金を自分で抱えて、自分で抱えてか、パウロのね、付き人というか、お弟子さんたちに、ね、持たせて。大変だよね。コリントからさ、エルサレムまでその多額のお金を持って強盗に遭うかもしれない。だからね、大きな集団を抱えながら行かないと大丈夫。心配。しかも、パウロはその時にね、とても心配してたことがあった。そのことが最後の祈りの課題になっている15章の30節から33節、ここにね、書いておりますけれども、兄弟たちをね、 私の主キリストを通して、また御霊の愛を通して、聖霊の愛を通して私たちのために神に祈ってくれ、神に祈ることにおいて力を尽くす、で普通の祈り方じゃない、力を尽くして祈ってほしい。それは何のためかというと、31節、それは私がユダにいる不信仰な者から救い出されるため。これはパウロがね、異邦人伝道をして、異邦人をそのまま神の民として受け入れたということにおいて、ユダヤ人から異端者として憎まれていたんです。だからパウロがエルサレムに行くっていうのはかなりの確率で自分が捕らえられて、ね、殺されてしまう可能性があるということをパウロはわきまえてたから、だから真剣に私のために祈ってくださいということを言った。もう一つはエルサレムに対する私の奉仕が生徒たちに喜んで受け入れられる、ね、だから割礼派のクリスチャンがですね、パウロの働きを快く思ってないっていう話も聞いてるもんだから、割礼派のクリスチャンがパウロの働きを喜んで、ね、パウロがコリントやピリピから捧げた持ってきたものをね、喜んで感謝して受け止めて、彼らがコリント教会を評価するようになる、ね、異邦人を評価するようになる、そういうようになるように本当に熱く祈ってくださいということを言った。で、そのようにね、私のエルサレムに対するですね、奉仕が祝福されることによって、私はローマに帰ってきて、いや、ローマにを訪ねて、ローマからスペイン伝道に向かいたい、それが私のビジョンですって熱く語ったわけなんです。とにかく僕最初ね、聖書を読んだ時にこの辺りがよく分かんなかった。パウロはローマ人の手紙の後半で何をテーマとしているかというと、ユダヤ人クリスチャンとギリシャ人クリスチャン、ユダヤ人クリスチャンとローマ人クリスチャン、このとにかくユダヤ人と異邦人が一つの体になる、そのために私は命がけでコリント、ギリシャからお金を集めてエルサレムに届けて、そしてお金を届けることによって一つになるんだ。その中でさっき飛ばした大切なところがある。15章27節ね、パウロはこれほど露骨な表現ない、異邦人クリスチャンはね、負い目があるんだ。異邦人はユダヤ人の霊的なものに預かったから、物質的なものにおいて彼らに奉仕する、物質的なものって肉のものって書いてあるんです。だから霊的な恵みを受けたんだから肉のものでお返ししろって、露骨だよね。福音は無料でみんなが聞くことができます、でも信じたらそれなりに自分で応答しましょうよねって言ってるんです。応答っていうのはね、霊的なものを受けたらですね、この肉的なものをお金で応答しろって話なんです。すごい露骨だけど、パウロはそれによってね、コリントの人々がエルサレムから見たら一段下のね、新参者の神の民っていうんじゃなくて、エルサレムの人々もコリントの人々を感謝するようになる。お金を届けることによって一致が生まれるんだよってことを言っている。私たち信仰っていうのはやっぱり一番大切なものをどのように使うかっていうことに現れるんです。ですからやっぱり信仰っていうのはお金の使い方に現れるんですよね。そういう意味でパウロはこのとにかく霊的なものを受けたんだからね、肉のもので返すことによって一つになるんだ、一致が生まれるんだっていう、本当に何とも ここまで露骨に書くかなっていうぐらいにはっきりと書く。それはどうしてかっていうとね、ユダヤ人クリスチャンと異邦人クリスチャンがなかなか理解し合えなかった、その時に助け合うことによって、私たちもね、なんかちょっといろんな意見の違いがあったときに、意見の違いを横に置いて互いに助け合うことによって気持ちが和む、 で、お互いの話を聞けるようになって一致できるってことがあるでしょ。だから意外にね、私たちの一致はね、肉的な肉のものにを応援し合うことによってですね、霊的な一致が反対に生まれるっていうね、そういうことをパウロはチャレンジしたんだよって。本当にこれは本当にパウロはすごい現実主義者ですね。そんなことを本当に感謝したいと思います。とにかくロマ書の後半のテーマは異邦人とユダヤ人がキリストにあって一つになる。そのためにパウロは命がけでコリントから献金を集めて、そしてエルサレムに届けた。それは命を懸けるに値するプロジェクトだった。スペイン伝道よりもはるかに優先順位が高かったんだということを覚えたいと思います。お祈りをしましょう。天のお父様、本当にパウロの熱い思いを見ることができます。本当に私から見たらもうちょっと品のある表現を使ってほしいと思うようなところ、霊的なもので恵みを受けたんだから肉のもので返すのは当然なんだ。なかなか未信者が聞いたらつまずきを覚えるような表現ですが、でもそれを通してパウロはユダヤ人クリスチャンと異邦人クリスチャンが一つになる、そのことに命を懸けました。その結果として現代のキリスト教会が生まれています。ユダヤ人クリスチャンは、ごめんなさい、最初のユダヤ人たちは自分たちが世界の宣教師として選ばれたという使命を忘れそうになっていました。そういう中で生粋のユダヤ人クリスチャンであるパウロが宣教師としての働き、異邦人を神への従順に導くために命を懸ける、で最後にはユダヤ人クリスチャンと異邦人クリスチャンの一致のために命がけでお金を集めて届けるという働きをしました。その具体的な行動によって教会の一致が生まれていることを感謝します。どうか私たちも本当にお金の使い方においてあなたの前に誠実な行動を取れるようあなたが守り導いてください。尊き主イエスキリストの御名によってお願いします。